AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI アナリストのトロイです。今週も最新の AI ニュースを深掘りしていきます。
トロイさん、今週も AI の進化が止まりませんね。どんなテーマが特に注目されていますか？
はい、スージーさん、今週は大規模言語モデルの能力拡張から高性能ハードウェアの登場、そして AI の社会実装における規制や倫理的側面まで多岐にわたるトピックが目白押しです。特に AI が私たちの日常生活や産業に深く浸透するための土台が急速に築かれている印象ですね。
なるほど。 AI がさらに賢く、そして社会に根ざしていくための重要な動きがあるのですね。では詳しく見ていきましょう。まずはGoogle DeepMind が発表したジェミニウルトラ 1.5 の話題からですね。どのような点が画期的なのでしょうか？
はい、Google DeepMind はマルチモーダル推論を大幅に強化したジェミニウルトラ 1.5 をリリースしました。このモデルはテキスト、画像、動画といった複数の情報形式を統合的に理解し、推論する能力を飛躍的に向上させています。
マルチモーダルはよく聞きますが、具体的に何がすごいのですか？
特に注目すべきは200万トークンという業界トップクラスのコンテキストウィンドウを実現した点です。これにより膨大な量の情報を一度に処理し、より深い文脈理解と一貫した応答を生成できます。
それはすごいですね。ビジネス面ではどんな影響があるでしょうか？
創薬や素材化学、金融分析など高度な推論を要する科学的発見や抽象的な問題解決で最先端の性能を発揮します。推論コストも大幅に削減されたため、これまでコストが障壁だった企業も大規模で複雑な AI アプリケーションを導入しやすくなりますね。
続いては NVIDIA から発表された最新 GPU の話題ですね。どのようなブレイクスルーがあったのでしょうか？
次は NVIDIA が発表したブラックウェルウルトラ GPU です。これは超パラメータ規模の AI モデル訓練向けに設計されており、FP8 性能を2倍に向上させ、HBM4 メモリを統合して 16TB/s という前例のない帯域幅を実現しています。
超パラメータの AI モデルというと、本当に大規模ですよね。訓練にはどれくらいの計算資源が必要になるのでしょうか？
その通りです。現在の最先端 AI モデルは数兆パラメータに達するため、従来のインフラでは対応が困難になっています。ブラックウェルウルトラ GPU は、この課題を解決するための戦略的なソリューションで、訓練時間とリソースを劇的に削減します。
10万 GPU 超のクラスターに対応する新技術も搭載されているとのことですが、これは今後の AI 開発にどう影響しますか？
はい、新 NVLink ウルトラインターコネクトにより、10万基以上の GPU クラスターがシームレスに連携し、巨大な計算リソースとして機能します。これにより、創薬や気候変動モデリング、新素材開発など、AI フロンティアの開拓がさらに加速するでしょう。
AI 推論の分野でも新しい動きがあったようですね。セレブラスシステムズのウェハースケールエンジン3とはどんな技術ですか？
はい、セレブラスシステムズは、ウェハースケールエンジン3、通称 WSE3 を発表し、AI 推論能力における大きな飛躍を実証しました。大規模な生成 AI モデル向けに、記録的な超低遅延と極めて高いスループットを提供します。
超低遅延と高スループットというのは、どういった点で重要になるのでしょうか？
AI の推論フェーズでは、ユーザーへのリアルタイム応答性や、大量のリクエストを並行して処理する能力が求められます。WSE3 は単一のシリコンウェハー上に数兆個のトランジスターを統合することでメモリボトルネックを根本的に解消し、この課題に応えています。
具体的な応用例としてはどのようなものがありますか？
パーソナライズドコンテンツ生成や創薬シミュレーションのような複雑なタスクでリアルタイム推論を可能にします。金融サービスでのリアルタイム市場分析、医療分野での即時診断支援など多様な分野での AI 導入を加速させる可能性を秘めています。
マイクロソフトがコパイロット OS を発表したというニュースも気になります。これはどのようなコンセプトのオペレーティングシステムなのでしょうか？
マイクロソフトは、 Windows と Azure クラウドサービス全体で AI 機能を統合するコパイロット OS を発表しました。これは深く組み込まれた AI エージェント層で、自然言語を用いてタスクを管理し、ワークフローを自動化します。
自然言語でタスクを自動化できるというのは非常に便利ですね。私たちの仕事の仕方も大きく変わるのでしょうか。
その通りです。このプロジェクトに関するすべての関連ドキュメントを収集し、要約を作成してチームに共有するといった指示も可能になります。これにより、開発者や企業ユーザーにとって大幅な生産性向上が期待されています。
セキュアで制御された自動化に重点が置かれているというのも、企業にとっては安心材料ですね。
はい。AI エージェントのアクセス権限やデータプライバシー、監査機能が厳格に管理されており、企業は AI の自動化を完全に制御できます。これにより、ソフトウェア開発からデータ分析まで、あらゆる分野で人間と AI の協業がよりシームレスになるでしょう。
ロボティクスの分野でも大きな動きがあったようですね。MIT とスタンフォード大学がロボット向け基盤モデルを発表したとのことですが、これはどんな技術ですか？
マサチューセッツ工科大学とスタンフォード大学の研究チームが、生のセンサーデータから複雑な操作タスクを直接学習できる新しいロボット向け基盤モデルに関するプレプリントを発表しました。
生のセンサーデータから学習するということは、人間が細かくプログラミングする必要がないということでしょうか？
その通りです。このモデルは、視覚、触覚、聴覚などの多様なセンサー入力を統合的に処理するマルチモーダルな知覚モジュールを備え、エンドツーエンドの学習アプローチを採用しています。これにより、ロボットは経験を通じてスキルを自律的に向上させます。
未知の環境にも適応できる具現化 AI の強化とのことですが、これは今後のロボット開発にどう影響しますか？
はい。特定のタスクや環境に特化せず、より汎用性の高いロボット知能の実現に向けた重要な一歩です。将来的には、汎用ヒューマノイドロボットや、より自律性の高い産業用ロボットの開発を大きく加速させ、危険な作業環境や人手不足の分野でのロボット導入を現実的にするでしょう。
AI の急速な発展に伴い、規制の動きも加速していますね。EUAI アクトが全面施行されたとのことですが、具体的にどのような影響がありますか？
欧州連合の EUAI アクトが全面施行され、加盟国で展開される高リスク AI システムに対し、厳格なコンプライアンス要件が義務付けられました。企業は今後、包括的な適合性評価、堅牢なリスク管理システム、そして人間による監督を確保する必要があります。
高リスク AI システムとは、どのような AI を指すのでしょうか？
はい。人々の安全、基本的権利、または生活に重大な悪影響を及ぼす可能性のある AI システムを指します。これには医療機器、重要インフラ管理、採用プロセス、法執行機関で使用される AI などが含まれます。
これは開発者にとって大きな課題となりそうですね。
その通りです。信頼できる AI の育成を目指す一方で、短期的には開発コストの増加や市場投入までの時間の延長といった課題が予想されます。しかし、長期的には信頼性の高い、倫理的な AI システムの普及を促し、AI 技術に対する社会の信頼を高めることに貢献する可能性があります。
ネイチャー誌に、AI が新素材発見を劇的に加速するという画期的な研究が掲載されたそうですね。どんな内容なのでしょうか？
はい。この研究は AI 駆動型シミュレーションと生成モデルが望ましい特性を持つ新素材の発見を劇的に加速する方法を実証しました。強化学習と深層生成モデルを組み合わせて新規超伝導体を予測、合成し、従来の実験的な試行錯誤プロセスを大幅に削減したのです。
AI が新しい材料まで生み出せるなんて、まるで錬金術のようですね。
まさにその通りです。AI は材料科学の広範囲なデータベースを学習し、まだ発見されていないが特定の機能を持つ可能性のある新しい材料の組成と構造を生成できます。開発サイクルが数年から数ヶ月に短縮される可能性も示唆されています。
これは持続可能な材料工学に大きな貢献をすると期待できますね。
はい。超伝導体だけでなく、触媒、バッテリー材料、半導体など、 あらゆる種類の機能性材料の開発に応用可能です。より高性能で、安価で、環境に優しい新素材の発見を加速させ、持続可能な社会の実現に大きく貢献するでしょう。
最後に、AI データセンターの話題です。需要の急増で液冷技術が不可欠になっているというのはどういうことですか？
NVIDIA の GB200NVL72 ラックのような高密度 GPU クラスターは、130kW を超える膨大な電力を消費し、同時に大量の熱を発生させます。従来の空冷システムでは冷却が追いつかず、パフォーマンスの低下や機器の故障リスクが高まるため、液冷技術が必須のインフラとして急速に普及しているのです。
それほどの熱を発生するのですね。液冷はどのようにして冷却するのでしょうか？
ダイレクトチップ液体冷却や液芯冷却といった方法で、GPU のような熱源に直接冷却液を接触させたり、サーバーラック全体を非導電性の液体に浸したりすることで、熱を効率的に除去します。
液冷技術の普及は、AI データセンターにどのような未来をもたらすのでしょうか？
AI ワークロードのスケーリングを可能にするだけでなく、データセンターの電力効率を向上させ、運用コストを削減します。また、炭素排出量を低減するため、持続可能な IT インフラの構築にも貢献し、今後の AI 産業の成長を支える重要なマイルストーンとなるでしょう。今週は、AI モデルの機能拡張と、それを支えるハードウェアの劇的な進化、そして社会実装に向けた規制やインフラの課題が明確になりましたね。AI はもはや特定の技術分野にとどまらず、私たちの社会全体を変革する大きなうねりとなっています。
そうですね。AI の進化の速さに改めて驚かされました。同時に、その力をいかに安全に、倫理的に社会へ導入していくかという課題も浮き彫りになりました。来週以降も、この動向をしっかり追いかけていきたいですね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。